そういった中で今日は宣教礼拝ということですので、ちょうど私はこの鈍感なものではありますけれども、一方では主の導き、主の流れというものを敏感でありたいなと願っています。昨年末に、メールが来まして、戸田さんたち夫妻からですね、立ち寄ってよろしいでしょうかというメールが来まして、祈ってですね、ぜひよろしくお願いしますということで、今日はまたこれから神戸を経由にして1400キロ熊本まで戻られるんですけれども、聞きますと、皆さんもうすでにご存知かと思いますように、ヒルソングで本来、アメリカに移住する計画があったと。そういった中で 3.11 が起きたわけですね。そして二人は祈りながら、全く自分たちを接点のないこのいわきに来て、本当に一生懸命そのボランティア活動をされる中でですね、熊本地震が起きたと。で、聞きますと、一週間ぐらいの予定で行こうかと。奥様は最初渋ったそうですけれども、一週間ぐらいならまあいいかということで、行ったら2年経ってたと、いうことでありますので、まあ、本当に2つのボランティアにまたがって、別に彼はボランティア専門の方ではないので、もともと音響の、メッシュを受けてですね、やってらっしゃる方でありますけれども、そのような方と私たちが本当に出会えるということは感謝ですね。なかなかこう、熊本っていうのは、場所は知っていても行ったことがあまりないので、だんだんとマスメディアを通しての情報も途絶えてきますので、今一体どういう状況なのかということさえわかりません。まあ、そういった意味で、ちょうどこの第一の宣教礼拝に来てくださったことはタイムリーだなと思います。これから、今日は献金は説教後に行いたいと思います。そしてこの通常行われている第1週は宣教献金も合わせて行っています。その宣教献金は戸田ご夫妻のご夫妻の支援活動に捧げたいと願っているところです。それでは、戸田さんご夫妻をあれどこに、あ、はい、じゃあ前に来てよろしいでしょうか。
おはようございます。明けましておめでとうございます。はい、2年以上経って、また迎えてくださってありがとうございます。はい、以前は、福島に住んでたんですけども、現在は熊本に拠点を移して、九州の熊本地震と、九州北部水害の、支援活動をしてきたレポートをさせていただきたいと思います。それでは、私が、はい、次お願いします。私が熊本地震の九州に行くことになった経緯をお話ししたいと思いますけれども、震度7の熊本地震の報告を受けて、私は神戸出身ですので、同じ震度で震度7という報告を受けて、当時夜中だったと思うんですけれども、報道では真っ暗で何も映されなかったんですけれども、大体どんな感じになってるな、結構瓦礫もビルが倒壊したりとかしてるなっていう想像ができたので、これは、なんか自分が、そこでちょっと同じ震度っていうことで思いが、重なりました。それが第一歩ですね。それから、以前に2014年にもですね、グラハム大会のことで九州に行ったことがありまして、自分のフェイスブックのホームページ、過去を見てみると、その益城町というところに自分が行ってたということが後で分かりましてですね、しかもその震源地のど真ん中の木山キリスト教会というところに訪問してたことがあったと。はい。で、そこの先生が女性の年配の先生お一人でやってらっしゃるということを思い出してですね、あ、これは大変だろうな、大丈夫であっても物資が届いたりとか、ボランティアさんがドンと来たりとかして、大変なので、手伝ってあげる必要があるのかなっていう思いになったのが第二歩でした。それからその近くの隣の、東聖書キリスト教会っていうところの建物が倒壊して、そこの牧師の娘さんが、生き埋めになったっていうのを、テレビのニュースでされてたんですよね。はい。それを見て、その先生が、神様が助けてくださいましたっていう証をテレビでされてるのを見て、神様すごい、やっぱり働かれてるなっていうのが、三つ目の印象でした。はい。次のお願いします。これがそのテレビで報道されてるとこですね。はい。これが娘さんで、こう、 倒壊したあの教会の街道からこうレスキュー隊に助け出されているところで、はい、次お願いします、それが先生で神様がマナスを保ってくださったっていうふうにっていうのをテレビでお話ししてました。はい、はい、次お願いします。さらにはですね、行く必要があるのかなって祈ってたんですけども、ある他の二人から電話が入ってきて、話してもないんですけどもね、地震が起きたのを見て、淳さんの顔を思い出しましたっていう人がいてですね、連れてって、熊本に連れてってくださいというふうに連絡が入ったのも、またこの後押しになりまして、これが第4本目、心の第4本目となりました。はい。で、次ですね。だんだんこの、いけいけっていう背中を押されてる感じがですね、焦り出したので、何ができるのかなとか、言っても邪魔になるんじゃないかなっていう思いがあったので、祈ったらですね、今度僕はあれもよっていうふうに神様がおっしゃってくださったような気がしてですね、その声でちょっと楽になって、あ、何かをしようって、何ができるかなと思わずに、会いに行って、友達になって、お話にするしに行けばいいんだっていうふうに気持ちが楽になってですね、それを妻の瞳にシェアしたらちょっと気持ちが楽になって同意してくれるようになりました。それが第5歩目ですね。でもその不信仰の私はですね、まだ神様に抵抗してですね、いけない理由を探してましてですね、お金がありませんみたいな資金が必要なんですけど、それも与えてくれるんですよねなんて祈ってたらですね、こちらの先生から話しても、ね、一切ないんですけどね、今日皆さんからグレースチャペルの方から献金しますという一方行くって言ってないのにおっしゃって、もうこれはもう最後のもうサレンダーというか降参しまして、はい、行きますってで、車に物資詰めて、周りの教会に物資ありませんかっていう話して、出発することになりました。はい、次お願いします。はい、出発して。で、神戸が実家ですので、そこのに立ち寄って、そこの周りの教会にも声かけて、物資を預かって、熊本に、4月の26日に入りました。次お願いします。で、これが、左の写真が、この当時の拠点の九州キリスト災害支援センターが立ち上がったばっかりの、熊本ハーベストチャーチっていうところで、この団体が始まって物資倉庫となり、ボランティア拠点となって、ここでみんな東北の方でも知り合った方々と、復興支援に思いのある方とも再会してですね、ああ、やっぱキリストの体だなっていうのをすごい実感して、ここでなんか心が、逆に触れられた覚え出があります。で、右は真っ先にこう行ってほしいって言われたのが教会、日本イエスの親愛教会ってところに真っ先に物資を届けに行きました。はい、次お願いします。で、その後に私たちは南阿蘇と阿蘇の方に移りましてですね、そこでの支援活動となりました。最初の印象はもう阿蘇っていうと火の国というイメージがあった、ゴツゴツしているイメージがあったんですけども、この景色でですね、こんな美しいところが日本にあるのかっていうぐらいな気持ちになって、自分が癒されているように気づいてですね、あと空気が美味しいなっていう、福島に住んでたので、そういう思いになることがあまりなかったんで、久々なんか来て自分が癒されているっていう不思議な体験をしましてです、しました。で、南阿蘇にある高森キリスト教会ってところに訪問して、私たちの結婚式をしてくれた知識の先生と、知り合いだったっていうことですね。そこの進学校に行ってるってことで話が盛り上がったりしました。はい、次お願いします。そこで、瓦礫撤去作業を、落ちた瓦を集めたりとか、倒壊した家屋の、片付けをしたりとかしました。次お願いします。そして地域に物資配布に回って、地域の公民館とかに、物資を置いてきました。はい、次お願いします。で、こうやって土地は広いんですけど、大体の家は。家も瓦で重いので、いつ倒壊するかわからないってことで、庭先のビニールハウスで、こう寝泊まりの生活をしている方のところに訪問したりとか、はい、次お願いします。あと、教会のね、街道の修復作業もしたり、お手伝いしたりとか、 はい、次お願いします。炊き出しの作業をしました。はい、ここで子供たちの触れ合いの経験をしたりとか、はい、地域の様子をに伺うことができました。次お願いします。で、一番ちょっと印象的な作業でったんですけども、お墓を直してほしいっていうふうに、やっぱこう日本のですね、8月前だったので、ゴールデンウィークでお盆前に直しておきたいっていう話があって、と思ったんですけどもね、ここで、なんか断って、あ、僕らキリスト教なんでって断ったら、ちょっとそこで終わりだなと思ったので、まあ、関わりを持って、やっぱ困ってるということに対して答えようということで、みんなで、お墓を直しました。そうするとですね、直してお話ししてると、この方が、創学会の方で、創学会は震災支援で、動きはこうなんだって、あまり動いてくれないって困ってんだなっていうふうな話をしてくださったりとかして、そういうのをいい交わりになりました。はい、次お願いします。そんな困難としてましてですね、6月が来て、梅雨が来ましたけども、九州は非常に気候が変動が激しくて、もう雨の量もすごい激しいです。だから雨が一回降り出すと、こう、なんかどっかで洪水起きるんじゃないかなっていうような音がザーっていう音が毎晩していました。だから梅雨を明けてほしいなと思って、早く明けてくれないかなと思って明けたんですけども、明けたら明けたでまた梅雨に戻ってほしいって思うぐらいな暑さがこう九州は来ましてですね、毎日35度以上の日が、ずーっと9月終わりで10月に入っても30度超えみたいな、秋がないというのをよく聞いてましたですね。その通りでした。はい、さらに台風が発生したら、もうなんかここでいう日本海でできるみたいな感じですね、距離感で言えば、まあ、3日後に来るかもしれないみたいな、ここ来るか来ないかもう備えなきゃいけないみたいな、そういうなんか気持ちでいなきゃいけないっていうような忙しさです。はい、さらに、阿蘇山がいつ噴火するかわからないっていうような、なんか本当に、ちょっと東北がここで恋しくなって戻りたいなみたいな感じにもなりましたけども、はい、そういう地域だということですね。一つだけ、あともう一つ関係ないんですけども、醤油が甘いということにこういう衝撃も受けましてですね、はい、はい、次お願いします。で、拠点をその熊本ハーベストチャーチから植木キリスト教会っていうところに拠点が移りました。はい、ここでは50人ぐらい泊まれたんですけども、2階に女子、男子、1階のこのフロアに、男子みたいな感じでですね、こういうふうにラインを引いて寝泊まりを、自分のそのスペースをここで寝てくださいみたいな感じで、やってたんですね。はい、次お願いします。多い時には、大体平均30人ぐらい来られてましてですね、過ぎたら20人、40人とか、一番大きい時で70人か80人ぐらい来られた時もありましてですね、他の教会に泊めてもらったりとかしました。はい、で、ボランティアコーディネーターとして、私、最初1週間、おっしゃったように1週間のつもり、最高で、最長で 1ヶ月のつもりでした。熊本に行くのに。で、すぐ帰ろうと思ったんですけども、ぜひそのボランティアコーディネーター、東北の経験で、リーダーになってくださいっていうふうに言われてですね、帰れない状態になってですね、はい、どこどこに何人行ってくださいって、何人入ります、マッチングしてっていうのを、それとボランティアの宿泊所の運営ですね、それもやって、瞳が受け入れをやって、僕が現場のコーディネーターしてみたいな感じで毎日、やってました。はい。で、ここで僕が一番大切にしてた思いが、やっぱボランティアで、この被災地に来られるっていう人の思い、神様が与えたその良心みたいなのがあるっていうのを信じてたので、それに対して答えようと。安心して被災地に来て、行くとこがあると。来ても、どこ行ってもいいか分かんないとか、せっかく来たのにやることがないっていうことだけはないようにしようと。そして、ボランティアして、疲れて、いい感じで疲れて帰ってきて、クーラーのついてるところでぐっすり寝れるっていう環境だけを提供しようということで、 やりました。これが本当にその、うまく回るようになってですね、たくさんのボランティアさんが、来てくれるようになりまして。で、あと気をつけたのが、直接言葉で、伝道しないということですね。背中で伝道してほしいということをみんなに伝えて、地域に使いましょうと、それで信頼してもらいましょうということを、共有して、やりました。はい。次お願いします。ここで感じたのは、その大宣教命令の言葉の、福音を述べ伝えなさいが、その最後に一番インパクトあるようですけど、やっぱ出て行ってって、地域に、全世界に出て行きって、出て行ってっていう言葉が、あ、こういうことなのかなっていう、出て行くっていう、やっぱ自分、どこからっていうと家からとか、教会からとか、地域にとか、そういう意味なんだなっていうのを、体感しました。はい。ですので、この言葉の意味っていうのを、またこう、初代教会の時の風景を思い浮かべながら、思い返すことになりました。はい、次お願いします。で、私はいわきで支援活動してたので、そこの、まず、ノウハウ、他の団体も入ってたので、東北での失敗談や、うまくいかなかったことやうまくいったことがすごい集約されたなっていう印象があったんですけども、うまくいかないことや理不尽なことや、せっかく、物資持っててもそれいらないとか言われたりとか、使えて喜ばれると思ったら喜ばれなかったりすることもあるっていうこともあるっていうことを前提にしておくっていうことですね。はい。やっぱこう、気負ってヘトヘトになるまでやると疲れるので 100% でやらないとか、やっぱり楽しんでリラックスしてやるとか、あんまり、こう、完璧を求めすぎないとかね、失敗をしても笑うぐらいな余裕でやっておくっていう楽しい雰囲気をセンターで出そうかなと思ってました。あと一つ気づかされたのは、よく休んでますっていう言葉が結構プレッシャーになってきて、いや、割と今集中してやんなきゃいけないので、休めって言われるのが結構窮屈だなって思うこともあって、逆に自分が誰かに休んでます休んでるっていうのは言わないようにして、あ、それって十戒の一つの律法だから、それが相手に窮屈になることもあるんだなっていうのに、気づかされました。はい。あとは傲慢になりやすいですね。ボランティアってやったら喜ばれるので、俺すごいことやってるみたいな感じですけども、単純にこれは、ただで、他の人が、誰でもできることを自分がやらせてもらってるぐらいな気持ちでいようかなと思いました。はい、次お願いします。大きな失敗談が2つありましてですね、あるボランティアさんに、ちょっと直接伝道しないでくださいっていう、タイミングを逃したチームが、他の国から来られてですね、この図はですね、他の団体のリーダーの方ですけども、ピースウィンズっていう団体の方に、クリスチャンじゃないっていうことを、この方が気づきましてですね、あ、じゃあ私の後について祈ってくださいっつって、招きをしましてですね。じゃあ、ついでに洗礼もって言って、適礼を施したっていうことが、僕の目の前で起きて、これは写真撮っとこうと思って、でもこれは道引きなのかなと思って悩んだんですけどね、うん、違うと思って、これは完全に、わかんない人を誘導しちゃって、でも彼女は、救われたというふうに思っちゃったらしいんですけどもね。こういうことが起きたので、しっかりと、言わなきゃいけないかなと思って、後でちゃんとこういうことは、心で信じてませんからっていう、ことは伝えました。あとはですね、ボランティアしたから、いいことしたから、これくらい大丈夫だろうってお風呂に行ったら、その人が泉ね、入ってて、ちょっとそのお風呂屋さんに叱られたっていうこととかも、あったんで、ボランティアドヤ顔みたいな気持ちになりやすいんだなっていうのを気づいたので、普段のルールもちゃんと地域でも守ってくださいっていうことが、ありました。はい。はい、次お願いします。こうやって地域に直接伝道しないっていう方法の伝道でやってきたので、 まあ、役場とか地域が信頼してくださってですね、仮設住宅ができたときに、やはり新しいコミュニティ、新しい自治会長さんができるので、まあ、大変なので、その方もまだ被災者なので、その自治会の支援をサポートしてくれないかっていう役場からの要請で、4つの仮設団地ですね、1つが70世帯ぐらいの団地で、自治会のサポートを今させていただくことになりました。はい、やっぱり見られてるんだなっていう印象でしたね、この時は。はい、でキリストさん、キリストさんっていうふうに言われるようになって、キリストさんはボランティアしてくれるっていう、使えてくれるっていう印象が あったんだなっていう印象がありました。はい、そうするとですね、コンサートしたりとかイベントしたりとか、仮設だけじゃなくて、老人ホーム、それから教会、次お願いします、温泉の施設とか教会とか、どんどんこう出ていけるようになりましたですね。はい、次お願いします。はい、それでまあクリスチャンのミュージシャンが立ち上がってですね、奇跡っていう CD、 これを非売品のチャリティーの CD を寄せ集まって、ミュージシャンたちが作ってくれました。はい、これを今日もお持ちしてますので、はい、でこういう協力、東京や他の地方からのこういうできることなんかないかっていうふうに言ってくださる方も出てきました。はい、次お願いします。それでですね、あと、私は皆さんご存知だと思うんですけど、知らない方もいるかもしれませんが、音響エンジニアっていうのをずっとやってきてですね、音響の機材を一式熊本に持ってってですね、そのことがもう地域にこういつの間にか知られてですね、キリストさん今度神社でお祭りやるんですけど、音響、今まで音響やってた方が亡くなられてですね、できるかどうかわかんないですけど、音響次第なんですよって言われてですね、僕がやんない、やんないって言ったらその祭りできないっていうふうに言われてですね、すごい悩みましたけど、ここでまた線引いて、あ、僕やりませんって、まあ、一応教会なんでやりませんって言ってると、ここの関わり、地域との関わり、これで終わりだなと思ったんで、しぶしぶ、はい、わかりましたって感じで、受けたんですけど、この右のミュージシャンの方がですね、牧師の息子なんですけど、よろしくお願いしますって挨拶に来てですね、ご両親が、今はやってないし、やってらっしゃらないんですけども、教会やってたと。で、この息子方は、今は信仰はないらしいんですけども、で、それを、出会いを見てですね、あ、そうだ、来年とかもし頼まれたら、教会からゴスペルチームとか、コスペルシンガーとか出して、こっちがいいものを提供してあげればいいんだっていうふうにアイデアが神主から与えられてですね、この会、この年の、祭りを、音響だけ手伝ってですね、でもともこの宮司さんですけども、この方とも仲良くなって、実は奥さんはキリスト教の学校出てるとか、僕自身は特にそんなに何でもいいと思ってるんですみたいな感じを言ってくださって、そうなんですかみたいな感じで、いろいろこう関わっていくと見えてくるものいっぱいあるなっていう感じでした。で、4月に起きた地震から1年経って、こういう感じで1周年の式典ですね。あ、次お願いします。はい。こういうところにも誰か出してくれませんかっていうふうな依頼も受けるようになって、まあ、だいたい式典っていうところシーンとしてしんみりとする感じが多いと思うんですけども、やっぱ希望を届けたいっていうのがやっぱこっちにはあるので、どっかで希望のこうスパイスを見せたいなということで、この方はまあ右輪さんという方なんですけどもね、そういう希望の歌を歌ってくださって、すごい明るい雰囲気のこういう式典と提供することができました。はい、次お願いします。ですね、熊本自身の支援活動の経験を通してですね、体験できたのはキリストの名が地域に崇められた、キリストさん、キリストさんっていうふうに言われるようになったと。はい、で具体的にコーディネートやってるともう神様がマッチングしてるのとか、もうところどころでもう神様だなっていうのは もう言えない、今はこの短い時間で言えないぐらいの量がありました。はい。あとはその、よく言われるのが、神様がいるのにこんな災害がどうして起こるのかっていう疑問に対して、こうなんか解け、自分の中でこう、やっぱり神様は地域を愛してらっしゃって、救いたいんだとか、僕らにそれを任されてるんだとか、チャンスをくださってるんだとか、いうのを体感しました。あと見えない線ですね。そういう地域の、あそこの人種とここの人種、ここの宗教とここの宗教、あそこの地域とここの地域っていう、そういう見えない線を壊していってくるんだなっていうのを、そういう気づきも多く与えられました。はい。で、神様は誰ぞ一人でもやっぱり生かされてる人必要とされてるんだなっていうのを、ボランティア活動を通しても感じました。はい。次お願いします。はい。私の妻の瞳が5月に、昨年の5月、6月ですね。6月に、入院しましてですね、びっくりして、支援活動ではあんまりおろおろしなかったんですけども、初めて自分はおろおろしてしまいましてですね、どうなるんだろうみたいな、はい、というところを通って、もしかしてもう、神様もう取られちゃうんですかみたいなところまで行ったんですけども、今元気にしております。はい。でも休むもなく、九州北部水害ですね、7月の5日に、福岡県の朝倉市と大分県の日田市というところで、豪雨が発生しまして、土砂崩れですね、流木が流れてきたと。非常に、サラサラの土で、摩擦土で流れやすい土でしたので、すぐにこう、水、家を流したりとか、土が家の中に入ったりとかして、それで私たち行ってくださいと言われて、ベースを新たに一から立ち上げました。はい。水害っていうのはまたその地震とは違って、迅速、腐ってしまうので、やっぱ迅速に土を出してあげるっていう必要があるって、でもこう、もう高いところで1メーター50とか、このぐらいの土が家の中に入ってるのを見て、ちょっと愕然として、こんなの人の手でできるのかなと思って、たのと、その土を出してもその家は解体するかもしれないっていうのを聞いて、ちょっとやる気がもう一つ出ない感じだったんですけども、それでもやっぱり使えよう、そうしてほしいんだったらその声に使えようという気持ちで切り替えて、先のことは任せよう、神様任せようっていう感じで、やりました。はい、次お願いします。その様子を映像で、CGNTV がね、取材に来てくれたんですけども、出ますでしょうか。はい、真夏のこの土砂出しっていうのを手作業でやるっていうのと、報道よりも現場に行ってみたらやっぱすごかったですね。人的被害の数はすごく報道ではね、2桁っていうのはあんまり報道されないのですけども、流されている地域のエリア面積っていうのはすごいものでした。
去る7月5日、福岡県から大分県にかけて観測史上最も多い雨量の集中豪雨による大きな被害をもたらした九州北部豪雨災害。河川の氾濫と土砂崩れにより福岡県で33人、大分県で3人が死亡、現在5名が行方不明となっている被災地。今も炎天下の中、流木や土砂の撤去作業が続いています。ここは福岡県朝倉市、滝町、林田地区。116世帯中34戸が床上浸水。これ
区長さんですね。
5戸の家屋が流出の被害に遭いました。
この地域は5年前にも災害があって、その中である程度は復旧したという判断のもとに、今まで5年間来たわけなんですけど、まさかこの7月5日の災害、これほど大きな被害を受けるということはまず思ってませんでしたね。
ここ萩林田地区を流れる筑後川水系赤谷川の氾濫は集落を一変しました。
こちらに川がありまして、もともとこの15メートルから20メートルぐらいですかね、ここは川だったんですけども、今見ての通り 土砂で埋もれてしまって、川がせき止められ、これから東に50メートルぐらい行ったところに新たな川ができてしまいました。それによって家屋が、5軒ほど流され、亡くなった方もおられました。そこを我々が、ボランティアに入って、一刻も早く復旧の作業をしようと、やっているところでございます。
土砂や流木の撤去作業は私有地などの住宅の場合、住民自らの手で行わなければなりません。炎天下の中、各自で家の中に流れ込んだ土砂をかき出し片付ける作業を行うことは難しく、被災した皆さんはボランティアの手に頼るほかありません。今もまだこのような住宅が数多く残されています。九州キリスト災害支援センターは今回の災害発生後すぐに大分県日田市にベースを設け復興支援を開始しました。一番初めに入ったのは萩浜川地区。現在区長を務める高木さんは九州キリスト災害支援センターの迅速な対応に対する感謝を語りました。
私の妻のお友達の牧師さんがなんか紹介していただいて、浜川の方に入れてボランティア入れていただくということで、まあ、全然市のボランティアがゼロの時にやっぱ10人とかこれぐらい、多い時は確か70人ぐらい一日来られたことあるんですけども、私ものすごく助かったですね。一軒に 2,3 人でも全然一人で膨大な土をこうなんか土下座かなと思って呆然としているところに、やっぱ何人か 2,3 人でも手伝いに来ていただいたらすごくこうみんなありがたかったですね。最初特に
九州キリスト災害支援センター日田ベースディレクターの戸田純さんは、手当たり次第に進めるのではなく祈り委ねながら開かれた場所で活動していると語りました。
まあ、もう神様に委ねるしかなくて、土地勘もわからない、文化もわからない、どこに行ってもいいかわからないっていうのを神様に導いてください、どこに行けばいいですかっていうのをいつも聞きながらやって、そうすると神様がここっていうのを教えてくれて、最初は朝倉市の萩町の浜川区というところに、つながってくれたって、もう一箇所限定で一つのエリアに集中させてくださいました。
今はまた次の扉が開かれて、萩浜川地区に加え東林田地区での活動も行っています。北ベースは今後も長期短期を問わず助け手を必要としています。特に今は重機を使うことのできるボランティアが求められています。支援の届きにくい地域にはまずダンプやショベルカーなどの重機を使い、道の整備など細かい働きの土壌を整える必要があるからです。クリスチャンの使える姿とチームワークを見て、被災した地域と人々に神の愛と福音が表されることを期待します。
はい、ありがとうございます。これパート2があるんですけども、パート2はここでボランティア活動の中で救われた方のインタビューが入っておりますので、時間が今日はお見せできないんですけども、 CGN TV のホームページからご覧になってください。はい、そして、このベースが3ヶ月限定で やりましてですね、今は熊本に戻りまして、はい、熊本の、はい、次お願いします。熊本の現状なんですけども、もう瓦礫撤去とかはほとんど終わってですね、解体も ほとんど終わってます。昨年の10月の時点で4万4000人ほどの仮設住宅暮らしの方がいらっしゃるということです。でその方々はこれから元のあった土地に家を建てるかどうしようかなっていうふうに迷っている方が聞いてて多いなっていう印象です。はい、ですので励ましとか心のケアとか希望とか立ち上がるようにとかいうのが必要だなと思ってますので、そういう活動を続けていきたいと思います。はい、次お願いします。はい、我々の所属の団体で、は、NPO 法人になりました。で力仕事のもうニーズは緊急なものはほとんどないんですけども、それを何していこうかというところです。それから仮設団地の自治会支援の働きがこれからも来年度も続くかどうかは4月でお願いされるかどうか次第です。私の担当ですけども、心の復興ということでコンサートやイベントをいろんな場所でいろんな施設でやりたいなと思っています。 まあ、東北でもそうだと思うんですけども、こう震災支援と言いつつも何をやっていくかどうやっていくかっていうのは、明確な方針をそれぞれ明確なものが必要だなと思ってますので祈りの課題としています。はい、次お願いします。はい、祈りの課題、いつまで私たちが熊本にいて地域に使えていくべきか、分かりやすいようにそのどうするべきかですね。私が音響の仕事をメインでやっていくかどうか、それから教会開拓もこの下ベースを通してですね、なんかそういう開拓、教会開拓してるなっていうような体験もあったので、私がそれをトレーニングされたのかなっていう印象もありました。我々の拠点をどこにするべきか、まだ子供はいませんので子供を与えられるようにとか、はい、今年はあとはですね、具体的にはこういうことを体験を書き落として資料にしたいなと思ってますので、それをできるようにということですね。はい、ですのでこの皆さんの後押しがなければこういう体験、こういう体験が2年間できなかったので本当に感謝しております。もう一つで、これ抜けてたな。ですね、この下ベースの作業が働きが終わった直後にまた秋の時に、昨年その前の年にあった神社の祭りで、ゴスペル出したらいいなって思ってたことが実現できてですね、神社でゴスペル の歌の披露ができてですね、盛り上がってですね、隣で神事をやってるとこ横でステージがあってハレルヤってやってたんですよ。でそれを見たまた地域の自営業の園芸屋さんが、うちでもやってほしいっていうことで、クリスマスで復興祭やるからゴスペルさん出てほしいみたいな依頼があってですね、地域の教会に声かけたら、4つの教会から5つ5組の出演者が出てくれてですね、ハレルヤって、野外の、園芸屋さんの野外のクリスマス復興祭で、出演することができましてですね、なんか地域に開いていったなっていう、言ってるなっていう印象があって、そういうことも神様起こしてくれたなっていうのを印象がありましたので、はい、こういう、体験を本当に感謝しております。今日はどうもご清聴ありがとうございました。
それではひとときご一緒に、まだ東松島には8万、東北ですねありますし、本当に罹災された方々の明日が見えるように、またそこに携わっている、戸田さんご夫妻のみならず多くのボランティアの方々もおられると思いますけれども、そこに主の慰めと希望が与えられるようにご一緒に祈りましょう。神様、感謝いたします。すべてのことの中に主が望んでくださっていることを感謝いたします。愛する神様、かつて新潟も大きな地震が何度か繰り返され、水害も繰り返され、私個人の中にその原体験を持っています。神様はそれぞれのその原体験の上に私たちに思いを与えてくださっていることを覚えます。今報告くださった戸田さんも、かつて阪神淡路大震災で罹災を経験された方です。その原体験が基づいて自分の人生を神に捧げて、いわきに飛び、また熊本に使わされると。私は普通で考えれば、自分の将来設計も必要です。しかし、それ以上に、主の思いに応えていくことが、最も私にとっては求められます。どうか、お二人のうちに、祈りの課題がいくつか示されましたけれども、その一つ一つに明確な神様の導きと声がなされてまいりますように。また 私この新潟においても、新潟という地に与えられた原体験、それらを通して、私たちはうめき、時に叫び、主よどうぞ私たちを用いてくださいと祈ります。私たちの心をあなたの前にお渡しいたします。どうか、あなたが求むべきことに、私たちは応答していきたいのです。個人として、教会としても応答していきたいのです。どうぞ私にその心をこの一年も養ってください。この初めの手術礼拝にこのようなゲストが来、報告を見させていただいた、聞かせていただいたことも感謝です。私の心がこの縛られることなく広げられて、豊かにこの時代に生きる者としてあなたの前に歩ませていただきたいと願います。これから私たちは三つの今捧げ物いたします。一つは経済の捧げ物です。これを私の献身を持ってあなたの前に捧げますので、そして席上ともに捧げるこの宣教献金を、この二人の働きのために神様支援していきたいのです。どうぞその思いを持って捧げることができるように。二つ目の献身は聖餐式です。この聖餐を通して2000年前にイエス・キリストが私の罪をあがない、私に希望を与えるために自ら十字架におかかになられた、裂かれた肉体、流された血がこの聖餐です。私はこのことを通して主の前に持ちと個人的に献身してまいります。三つ目の献身は御言葉を通して御言葉に生きる者として私は立っていきます。自分の考え方や自分の感情ではなくて、主がお語りになられる御言葉に私は同意し、自分のものとして歩んでいきたいと願うのです。礼拝はそのようにして神様決意する方々のうちに、主は絶えなる恵みを必ず備えてくださっています。今日初めて来られた方、また何回か来られている方もいるでしょう。主は等しく憐れんでくださることを感謝いたします。主の恵みを感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。それではまず下げ物いたしましょう。これは私にとっての喜びであり感謝のことです。それでは続きまして聖餐式を行います。すでに聖餐の会場として指名された方、どうぞ前においでください。
体の病を得ている方々のうちに 主の癒しが速やかに施されてまいりますように。また明日の希望がなかなか見えない方がいるとするならば、主はそこを解き放ってください。この聖餐は誠にあなたの奥義であることを感謝いたします。主イエスキリストの御名によって。
これからイエス・キリストの裂かれた肉体を表すパン、そしてその十字架から流れ出る血を表すところのブドウ汁を持って聖餐をいたします。これは聖書の中にイエス・キリストが私たちに適宜に行うようにと命じている事柄であります。これはイエス・キリストを信じて水のバプテスマ、いわゆる洗礼に預かったものが受けることができる対象です。従いまして、まだ水のバプテスマに預かってない方は大変申し訳ありませんが、杯などが回ってきましても通り過ぎていただければと思います。それどうぞ皆様お立ち上がりください。愛する神様、あなたは私たちを子と呼び、私たちもあなたを父と呼べる恵みと特権を扱っています。父は時として厳しく、しかしその厳しさの中に愛が 大いに含められていることを覚えるのです。あなたは私たちを許し、そして許し続けるためにイエス・キリストを最後の生贄として十字架にお付けになりました。イエス・キリストもいやいやではなくて、私たちを愛するゆえに喜びを持って最後は十字架にかかられたのです。そして三日目によみがえりました。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその中に入り、彼と共に食を共にすると黙示録にあるように、私たちに食事をするという愉快さを与え、楽しさを与え、喜びを与えるために、主イエスキリストは共に歩まれています。そのことを感謝し、そのことをさらに深める意味で、私はまずイエス様が十字架において裂かれた肉体の象徴であるパンに預かります。これを口にするときに、私はこう告白したいのです。確かに私の中に主イエスキリストがおられる。それは、鎮座増します方ではなくて、私と共に行動される方、私と共に共感される方、共に泣き共に喜ぶために、そして私たちに正しき道へ歩めと言われるために、常にイエス・キリストは裁くためではない、共にいるために私と共に住んでくださっている。どうぞあなたにとって住みやすくこの一年も歩んでいきたいのです。どうか御言葉と霊によって私をさらに整えてくださるように感謝し、このパンに預かります。続いてイエス様が十字架に流された父親です。ユダヤ人たちは自分の罪を許しを請うために代償の生贄をもって日々行ってまいりました。しかし聖書によりイエス・キリストは自らを最後の生贄として十字架にかかられたのです。私が本来自分の弱さや愚かさや醜さにゆえに受けなければならないその裁きをイエス・キリストはすべて背負ってくださったのです。イエス・キリストを信ずる者にはもはや私たちの罪とがを責められることはありません。それほどまでしてイエス・キリストは私を愛してくださったのです。この地位に預かることは確かに私の罪のために流された血、流されたその代価は尊きイエス・キリストであることを告白するのです。主よ、イエス様ありがとうございます。私ごときのために十字架にかかられたこと。これは私が作り出すことのできない愛です。あなたからいただけなければならない愛です。私たちもこの地に預かるときに、あなたが私に示された愛を、許しの愛を私たちは与えていきたいのです。表していきたいのです。自分の都合のいい愛ではない。自分をねじ伏せるような、相手をねじ伏せるような愛ではなくて、相手が喜び、生き栄えるために、私たちは愛していきたいのです。これを、私たちはその覚悟で飲みます。主よ、どうか我らを、御霊によってさらに励ましてくださるように。この一年、主と共に、許しの愛を、表し続けてまいります。感謝してこの地に預かります。ご一緒に感謝の祈りを捧げましょう。愛する神様、感謝いたします。すべてのことの中に主が望んでくださり、栄光を持って望んでくださることを感謝します。イエス・キリストは私に対して過去の罪を問いません。思い出すこともしないと言われました。私たちも神様、昨年までの、いや昨日までの、いや今日までの全ての事柄を忘れ去り十字架につけます。過去のことを打ち切り出し、ああ神様、私たちの神から離れた身としての許すことのできない自分の愛を十字架につけます。あなたの愛をいただきたい。増し加えてください。主がそのためにおられることを感謝します。すべてのうちに感謝します。 仰ぎ声願くは、全能の地なる神の愛、子である我らの主イエス・キリストの恵み、さらに聖霊の豊かな導きと救いが、この聖餐式に加わることのできなかった方々も含めて、ここにおられるすべての方々に、この一年、主が共に歩まれることを感謝し、祝福し、祈ります。アーメン。総額の中でどうぞグラスを回収してください。それでは御言葉を分かち合うことにいたします。今日は2箇所の御言葉を開きますが、今日はユダヤ人的礼拝を捧げたいと、それは箇所を言いますので、あと1週間かけて皆さんが考えてきていただきたいと、いうことですね。最初に今年私の教会に示されている御言葉です。イザヤ書65章です。今年も中村光弘兄弟が持病が悪くてなかなか礼拝に参加はできないんですけれども、礼拝堂の掛け軸に書いてくださいました。イザヤ書65章17節を皆さんとご一緒にお読みいたしましょう。ページは旧約の1233ページ、イザヤ書65章の17節です。それではご一緒に。はい。見よ、まことに私は新しい天と新しい地を創造する。先のことは思い出されず、心に昇ることもない。アーメン。私が見てします。見よ、まことに私は新しい天と新しい地を創造する。先のことは思い出されず、心に昇ることもない。アーメン。ここにまた戻りますが、もう一箇所だけ同じイザヤ書を開くことにいたします。6章です。イザヤ書の第6章。8節です。これもご一緒に皆さんと声を持って読むことにいたしましょう。1135ページ、イザヤ書第6章の8節です。それでは、はい。 私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞いたので言った。ここに私がおります、私を使わせてください。アーメン。誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞いたので言った。ここに私がおります、私を使わせてください。これはイザヤが神様に対して発言した言葉です。主は言われたのです。この大きな問題をはらんでいる時代の中に、状況の中に、誰が渦中の栗を拾う者がいるか。語ることによって、私の言葉を語ることによって人々はお前を蔑むだろうと、時には命さえ狙うかもしれないと。誰が私のために使わすことが、手を挙げる者がいるだろうかと言った時に、イザヤは私がここにおりますと。これは今日先ほど証を聞いておりまして、本当にいろんな人に適応できるかと思うんですね。その一人は戸田さんご夫妻でしょう。いろんな、誠に行きたくて行きたくてではなくて、後押しされて、最後はもう背中を押し切られたという形ですよね。でも行った働きを見るときに、本当に一生懸命されている姿を見たときに、これが使わされるものなんだろうなと思うんです。イザヤも状況的には同じようなものかもしれません。最後には彼は殺されたとも言われているわけです。同時代に来た預言者はたくさんおりますね。これは南ユダという、ちょっと出ますけれども、ユダの預言者であります。同時代に来たものはミカという人物があります。ミカ書もありますね。あるいは北の方ではエレミアなどもおります。さて、ここがこれまた来週開きますけれども、当時このイザヤの時代、なぜそもそも去年イザヤ書の56章7節ですよね、3年間やり、なぜ今年もイザヤなんだと、他に聖書はないのかという話ですよね。ないんです。実はないんです。言葉尻を捉えないでください。いや、65巻あるでしょうと。新約のメッセージから、新約はすべてそれはキリストの十字架と愛に語られている。そして後の教会に託せられていると。その目線で旧約を眺めてくるときに、旧約聖書を持って新約に引用しているのが250回以上ある。250回の中で群を抜いているのが2つあるんです。その1つが詩編です。ですから、我が神、我が神、どうして私を見捨てなったのですかということも、昨年のこのアドベントでお話ししましたように、詩編から取られているというよりも、そのことをイエス・キリストは自分のものとして発言していく。ですから、イエス・キリストの言葉はすべて旧約の引用であると。すなわち、神様が旧約に語られた事柄が、新約においていよいよ実現していくんだということです。ですから、新約は新約で終わった、旧約は終わったと見てはいけない。イスラエルの救いは、実は、今も面々と神の中には続けられているんですね。終わりの時代には、イスラエルは回復するとさえ言われていると。ある方々は、旧約は旧約で終わったもんだ、古いんだから、新約の恵みなんだと言って、旧約は単なる参考書として見ているんですけども、そうではない。そもそもイエス・キリストがそのような引用の取り方。そして、これは、57回が詩編から引用され、54回がイザヤ書から引用されている。すなわち、それはすべてメシアに関することであり、終わりの時代に関することなんです。ですから、今日は65章の15節を私は分かち合うことは来週にしますけれども、これを理解するためにはイザヤ書の書かれた背景というものをトータルして見ていかないと、今年選んだ御言葉の意味合いが、まあ、ある意味では薄っぺらいものになってしまう。まあ、これがもし私にあと50年生きる機会が与えられたら、また50年後にこの御言葉が与えられたら、多分言うでしょうね。50年前のこの人に向かって、あの50年前に語ったものは薄っぺらいものであると。っていうのは、やはり私たちは、牧師伝道者はそうなんですけど、新人と10年、20年、30年との違い何か、そこには経験と聖書に対する深い理解が生まれるときに、同じ御言葉でも掘り下げられて、今の時代に神は何を求めているのかと。そのことがいつもこうリンクされていくわけです。ただ私たちはどうでしょうか、信徒のときに、そういうものの捉え方はできしてこなかったはずです。 もうその日その日精一杯です。語られる御言葉を通して、いや、それは違うんじゃないかと、せいぜい自分でイエスノーを受け入れるか受け入れないかというせめぎ合いでしょう。到底この時代に立つ者として、何が神様は私に、教会に求めているかなんてことはですね、あまり考えてはいないんですよ。自分のやりたいこと、自分の考えることを押し通すのが精一杯です。しかし、成熟した教会、成長した教会というのは、もちろんイエス様の救いを伝えていくことが大前提だけれども、それと同時に、この時代に神様は、私たちの教会に、いや、私たちに何を求めているのか。そのことをやっぱり私たちは真摯に神の前に祈って捉えていかなきゃいけない。そういった中で、このイザヤはもう一度言います。私がおります。私を使わせてください。これは私に与えられた神様のチャレンジですね。好むと好まざるに関わらず皆さん、教会洗礼を受けられた方は場所が別に転居、まあ、戸田さん別として、普通は洗礼を受けても受けなくても住所は同じですよね。でも、神様は、このイザヤが求めたことを私たちにも願ってらっしゃる。私たちは使わされていくのか、どうなのか。それは、神の側が決めるんじゃなくて、私たちの心が決めることなんです。で、もし私がここにおります。私を使わせてくださいと言ったときに、戻るところは全く前と同じであっても、私たちの中の意識が変わってきます。使命感が変わってきます。そういった中で、私たちはこの一年間、主の前に、新しい天と新しい地とは一体何なのか。ぜひ皆さん、一週間かけて考えてみていただきたいんですね。で、ここにおいて、時代的には紀元前の8世紀頃です。8世紀頃というのピンとこないでしょう。紀元前、日本の歴史でいくと何だと。紀元前。縄文時代。うちの先祖様いたのかな、全然わからない領域ですね。せいぜい江戸時代ぐらいならば、300年、400年ぐらいでも、まあ歴史でも見てますが、私、血のつながりがない。で、次めくっていただきたいと思うんです。簡単にレクチャーしますと、イザヤの置かれた時代、イザヤは南ユダにありまして、ユダというのは南ユダというのは二つの、十二部族の中の二つの部族です。ユダ族とエフライムという。で、残りの十部族が北なんですが、北の王様はベカという。で、その隣り合わせにアラムという地がありまして、この王様がいると。当時は、このアッシリアという国が強大でありまして、世界史も出てくる。このアッシリアがイスラエル、この近辺を征服しようと試みたときに、アラムの王様と北の王様は連盟を結ぶんです。力を合わせて戦おうじゃないかと。そして南ユダの王様に、アハズ王様に持ちかけるんです。一緒に同盟結ぼうよって。そうすれば三本の矢でも折れないじゃないかと。いう話なんですが、そこでイザヤはアハズ王に簡単に言うと、その同盟を結んではいけないと。結ぶならば、神様はあなたを見放すとこう言った。で、最終的にアハズはイザヤの言葉を聞き入れまして結ばなかった。次もあるでしょうか？これがユダですね。エルサレムはここです。で、イスラエル、この北イスラエルって言うんですけど、滅びた年数は紀元前の721年に北イスラエルは亡くなりました。そしてユダはそれから140年ほど後、586年に滅んでいくんですけれども、このアハズ王がイザヤの予言を聞き、忠告を聞き入れまして、この同盟を結ばないことによって彼らは瞬く間にアッシリアに攻撃されていくと。しかしその後150年持ちこたえた。その時にアッシリアという国はいなくなったのです。代わって何が起きるかというと、バビロンという国が起きてくるんですね。後のバビロン捕囚というのはその後に続くんですが、まあそういう状況の中で起きると。まあこれを例えば現代に置き換えて考えるときにですね、まあ私たちはどの国もそうですけれども、本当に自分が生き残るために何をどう結んでいくのか。日本も生き残るためにいろんな国々と、というよりも、ある特定の国と保障条約を結んでいく。これは是非はともかくですよ。それは知恵なんです。で、そのときに私たちは、この イザヤを通して見るときに、なぜこの同盟を結ぶことは反対だったのか。このアラム部が神を敵するものだったからです。聖書の御言葉は、昨日も今日も変わらないというのは、神が語られたメッセージは、たとえ何千年前であれ、今であれ、その御言葉は必ず果たされなければならないということです。ですから、私たちは旧約の中における原型と言われる御言葉を通して、それが現代にどのように転化していくのか、そのことを私たちはやっぱりこう、お互いに見ていかなきゃいけない。そしてこれは来週申し上げますが、イザヤ書の中において、皆さん、イザヤの4章を、2章を開いてみていただけますか。イザヤ書の2章、2節に、終わりの日に死の家の山は山々の頂に固く立ち、丘々よりもそびえ立ち、すべての国々がそこに流れてくる。多くの民が来て言う。さあ死の山、ヤコブの神に登る。死はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を進もうと。うんぬんとあります。実はこれは、ミカ章、同じ時代に来たミカ章の4章の中に全く同じ文が記されているんです。どっちかが盗作じゃないんです。ここには明らかに終わりの時代には神の託せんされた御言葉を共有し合う群れがいたということです。ということは、かつては分からなかった。しかし今の時代になってみて、私は神に啓示された。よく私は啓示と御霊の知恵と言いますけれども、それは特定の一人の人間ではなくて、教会というならばそのような一つの領域、お互いに共有し合うグループがいたということです。で、それは、教会の大きな前身になったということです。ミカも、イザヤも、またその時代の人々も、お互いに神に示された事柄を共有しながら、神様の真理はどこにあるのか、神様が今何を私たちに語れし、行動せよと言われているのかということをお互いに深め合っていくことがあったということです。ですから、これから、教会の中においても私たちはそのように知恵と啓示が特定の個人ではなくて、その幾人かの人々と共有され、それが教会の動力となっていくことを願うのです。で、しかもここにおいて皆さんがイザヤ書、これは大変長大な量ですので一週間かけて読んでくださいと申し上げられませんが、読んでみてチャレンジしてください。その中に出てくるイエス・キリストという方がおられる。著名なのがよくアドベントで用いられるイザヤ書の7章です。緑子なるということですよね。あの緑子なるイエス・キリストの予言が8世紀前に行われている。あのところに出てくるメシアなるイエス・キリストはどういうメシアなのかということです。単なるほわほわしたメシアなのか、愛に満ちたメシアなのか、イザヤ書の描くメシアは違うんです。それは誠に終わりの時代を意識している。イザヤの特徴は、すべての国々に対するメッセージなんです。ミカは特定のものに対してです。ですから、なぜイザヤが用いられていくのかというのは、この時代にあって神の目線がイザヤと全く同じなんです。特定の地域、領域ではなくて、すべての国々が平らかにされていくために、神はメシアを与えてくださると。そのメシアなる方は、どういう方なのか。これは、鍵の言葉は、終わりの日という言葉です。皆さんがイザヤ書にチャレンジしていただきたいと思います。この1ヶ月間かけて、イザヤ書を通して、そうすると、昨年まで3年間掲げた、56章の7節という、あの御言葉も、がぜんと厚みを増してくるんです。すべての異邦の民が私の安息を守るならば、一緒に楽しむ、喜ぶとこう言われたのです。それは、誠に、終わりの時代を表しているということです。じゃあ、終わりの時代とはいつでしょうか。聖書によれば、今ですよ。私は、程よい緊張感に立つ必要があるでしょう。イエス・キリストが、この世に来られたこと自体が終わりのスタートです。ですから、いつ来てもいい。ですから、この旧約に描かれている原型を、私は新約において、目が開かれたものがトレースをしていくのです。深めていくのです。ですから先ほど言った預言者集団がいた 共に共有し、自分が示されたことは間違いではないだろうか、神の御心は何だろうかとお互いに共有し、深めていく中で、ミカも語り、イザヤも語っていく。そのように、神様はこの時代に、神様のストレートなメッセージというものが皆さんの心に留まる。そうするとそれは、私に示されたというんではない。それは、教会に示され、それは吟味される必要があるということです。吟味された暁に、それは、教会に与えられた神のメッセージとして、大胆に握って前進していくのだと。今開かれて2章の中に、ここにおいては、神のメッセージ、家ということが出てきますよね。さあ、そういう神様は、現実には、南ユダも風の灯火となっていた。今私の歴史は140年南ユダ生きながらいたと見ることができますが、その時はアッシリアという北から強大な力がやってくる。同盟を結ばなければ生きていけない北イスラエルです。本当は結びたくなかった。しかし結ぶことによって軍事力を増強して対抗しようという人間的な知恵です。ですからユダも一緒になってくれと。これも人間的な配慮でしょう。しかし私たちは人間的な配慮が必要なのか、神様の配慮が必要なのか、その選択がいつも問われていくわけです。そして私たちはその中で、この時代に生きる者として、皆さんも個々人で問題を持っていらっしゃるでしょう。あるいは家として問題を持っているかもしれない。地域として問題を持っているかもしれません。その時に私たちは何を選び取っていくのか。それは私たちに託せられています。共に最良の選択をしていきたい。最終的には南ユダも滅んでいきます。その原因は神に背を向けたということです。人間的な知恵に頼ってしまったということです。人間的な知恵が悪いと言っているんじゃないんです。これは良いものです。生きるためには。しかしそれ以上に神様の領域を私は持つ必要があるということです。で、それは個人のものではなくて、複数のものが同感し共感し、そして共に進んでいかなければならない。そういった意味で、神様は誰を使わそうか、選択は私に委ねられていますが、皆さん、ここにはご褒美があります。新約のメッセージで言うと、助け主を与えると言ってるじゃありませんか。あなたの力で頑張れと言ってるんじゃないんです。私はあなた方に助け主を与えると。そうするとどうなるんでしょうか。私がしたことよりももっと大きい技をあなた方はすることができるとこう言うんですね。頑張って歯を食いしばってじゃないんです。素晴らしいことがこれからこの一年、新しい天と新しい地、この場合には聖書がよく言うんです。こういう下りはね、新しい新しいポイントは新しい地です。神様はこの地に新しい秩序を持って私たちに使わそうとしてくださっている。神の秩序です。大いにそのことを求め願っていこうじゃありませんか。それは自分の領域だけではない、会社の領域それだけではない、すべての領域にわたって神は新しい知恵と私に変えてくださるんだと。ですからイザヤの語るメッセージは、終わりの日には希望が見えてるんです。同じ時代に来たエレミアは裁きが待って、滅びが待ってる。じゃあエレミアの人間性が低かったか、決してそんなことない。これは神様が与えられた現実の賜物です。かわいそうですね、エレミアね。自分の名をくくってみんなの前に放り出されて、ね、自分の体を持って国の将来を提示していかなきゃいけない。イザヤは彼、神様が与えたのはそのような終わりの日だけではなくて、その後に来る神の希望を与えてくださった。その違いは何か。悔い改めをする民としない民の違いです。ですから私たちは日々、死の前に悔い改めることによって、滅びが回復へと、希望へとつながっていくんだということです。私はこの一年間、この教会につながる方々に、豊かな神の希望が与えることを祈っています。今日初めて来た方であれ、10年以上来た方であれ、神は私たちに希望を与えようとしてくださっています。このイエス・キリストは私に愛を示す方だけではなくて、力を持って征服してくださる方であること、 感謝しようじゃありませんか。お祈りいたします。